オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ。
見てください、このカニ、カニ。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて、今回も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイヒです。
サブパーソナリティのケイです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、
はいはい、
ね、今回も始まりましたけれども、あのですね、なんだっけ、4月、もう4月入りましたよ。ようやく暖かくなってきましたね。
あー、なんとかって感じですけど。
あー、なんかでもまあまあまあ、3月なの、なんかもうすぐ春なんのこの寒いけどみたいな感じではなくなりましたね。
でも桜よう咲いたね、この気温で。
あ、そうだね、今ちょうど今この時期に桜がの季節ですね、
うん、
花見前満開シーズンで、
もうそろそろ雨が来て、
まあまあもうすぐ散っちゃうから、まあまあちょうどもう今収録時点でまあ4月の1週目、
うん、
でまあ桜満開シーズンなんでね、うん、お花見シーズンですね。まあ、新入社員とかもう何
桜散る感じにね。
いや、桜散ったらいいけど、まあ、大学とか高校入学生とか、うん、まあ、大学生かな、大学生とか新入社員とかが花見の、うん、ね、なんか何おめでとうみたいな、
うんうん、
入社おめでとうとか入学おめでとうみたいな、
で飲めや倒れやで救急車搬送、
ね、そうですね、この時期ね、一気飲みのね、急性アルコール中毒、うん、ぶっ倒れて死亡、うん、結構あります。
まあ、その時はその時だよね。
その時はその時だけ、一気飲みはやめようって話だけどね。一気飲みは良くないからね。
そうだね。うん、まあ、一気しなくても、救急搬送されることあるからね。
ね。
経験してたん。
飲みすぎなんだよ、それはね、ただ、うん。まあまあ、そんな感じでね。
はい。
4月も始まりましたけども、うん、なんか近況報告、ありますかね、
はいはい、ですね。
はい。
まあ、4月なったじゃないですか。
なりましたね。
っていうことは、3月31日、4月の1日を超えたっていうわけじゃないですか。
まあまあそうですね。
ね。
う
ん、ということなんですけど、まあ、この、まあ、日本史のね、
うんうん、
まあ、今、日本の歴史家が、まあ、もうそろそろ、社会の教科書に入れるかどうかっていうぐらい悩むぐらいのイベントがありまして。
何があったの？
ラブライブ、ファミライブが、東京ドームでね。
あ、なるほど、そう。オタ歴史には乗るかもしれないけど、日本史は乗らねえよね、それね。
いやいや、各大学の、日本史専攻の先生が、
それ違うじゃん。それ先生、ラブライバーだけでしょ。
これはやっぱ東京ドームで、ラブライブがやったってことはやっぱり入れるべきかなみたいなのを今ちょっと
先生の個人的感情でしょ
今ね、まあ、検討してるところだと思うん
ですけども、テストのプリントにあれでしょ、ラブライブ行ってきましたイエーイピースみたいな
あれやろ、社会科の公民のあれで試験問題の名前が全部リンとかホノカとかになってる、
ボーナスポイントで最後ラブライブ楽しかったか否かみたいなイエスって書いたら5点もらうみたいな
まあね、そんな感じ、そんな感じかどうか分かりませんが、やってないんですけど、
はい、
まあ、K はですね、ご多分にも漏れず、社畜なんで、
うん、
当日、ラブライブは、4月、3月の31と4月の1日、うん、木金の、
そう、平日なんだよね。
土平日にやりやがるっていう、このね、クソ仕様。
まあでも平日でも別に満員もらったからいいんじゃない？
そうなんですよ。あれおかしいよね。
まあだから、まあ、
年齢層考えればわかるんですけど、
K みたいな社畜が来んなってことですよ。社畜お断り。
まあ有給が取れる、もしくは休みのど真ん中。
ホワイトは学生オンリーですよ。
大学生とか高校生とかがじゃんじゃんじゃんじゃん来てね。
ちなみに僕の友人の2人は当選したので1日目に行ったらしいです。
おお。
もうね。なんか急にその31日なんか友人は結婚する予定らしいよ、う
ん、ね、土平日だけどね、結婚式やっちゃうよね。
そう、結婚する予定らしいんで東京に行かなきゃいけなかったらしいんで、うん、あ、東京行ったらしいよ。
ああ、
でね、あれだよ。
で、まあ K はね、結局土曜日に、
はい、
スペシャルビューイングっていうのが当日もライブビューイングね、全国200カ所ぐらいの、映画館でやってたんですけれども、
はいはい、
その、次の日の、4月2日の土曜日に、
いくつかの劇場でやっていた、振り返り上演会。振り返りなのに生放送で送ってるから、ライブビューイングと変わらない環境ですよっていうね、状況だったんですけれども、
はい、はい。
まあそういうやつをやってまして、まあ同じ時間ね、16時から開演で、まあやったんですけれども、まあ、なんでしょうね。まあやっぱり、ファイナルとついて。
そうそうそう。まあまあ、ミューズがね、まあ、これで終わりということで、
終わり、
サンシャインの方にね、
うん、
抜き継いでいくということでね。
まあだから、完全に別にね、やらないわけではなくて、あくまでもこのワンマンライブっていう形では、まあ、今回ラストって形で、だから別に解散宣言とかもね、ないわけですけども。
まあまあまあまあ。うん、
まあまあ、一応でも、まあ一区切りね、ラブラ、ミューズとしての活動、まあ18人ね、9人、9人、18人の、まあ活動としては、まあ最後という風のワンマンイベントとしては最後という形でね、今回締めくくったんですけれども、まずね、開始時間がね、16時っていうところで、まあ始まったんですけれども、結局終わったのがですね、22時かな、
うん、
6時かな、
うん、
長いよね。
長いね。まあちなみにね、うん、僕の友人はね、帰りの新幹線予約したんですけど、うん、まあ無理だったんで、
うん、無理ですね、
いや予定的にはいけるんだよ。オーバーしたんだよ、完全に予定を。
おお。
統一ライブがね。
うん、実際ね、元々の上演時間は、劇場なんでね、うん、何分間で出るんですよ。
うん、
表示が、前日のその、公演当日までは、300分になったんですよ、
うん、
5時間と。
うん、
なったんですけど、次の日の、スペシャルビューイング の上演時間見たら、360分になって、
そう。
1時間増えてる。
まあ、1時間もオーバーしちゃダメだよね、そりゃね。
まあ、でもあれはね、オーバーせざるを得ないというか、
いやいや、まあ、盛り上がり的にはそうだけども、うん、終電組考えてくれって感じだよ。
まあ、盛り上がり組って、盛り上がりっていうかね、あれ多分ね、だって曲数的に、どう考えてもあれ、収まんないから、5時間。
うん。うん、いや、だから、それは、瀬戸を考えたポールサラは無能なの。
まあ、うん、まあでも、ほぼね、多分あれ、オンタイムじゃん。だって、綺麗に収まったから、うん、まあ、そんな気はしているん
ですけど、うん。最初からオーバーするつもりだったんだったら、
う
ん、
そうそうそう、
最初から6時間で明記しとけよって思うじゃん。
そんなもん、あんですね。こんなライブがですね、帝国に終わると思ってる方が間違いなんですよ。ね、
いやいや、まあまあ、ほら、社会人はさ、ちゃんと帰らなきゃいけないからさ、うん、その時間にね。だから、まあ、そこら辺はちゃんと考慮してほしかったよねって思うよね、やっぱり。
その辺はもう、ライブ参加歴がね、まだまだですね。その辺は、まあ。
いや、ライブ参加歴じゃなくて、もう、上昇まで2日間しか取れない人いいじゃん、やっぱり。
ああ。
うん。この、やっぱり1日しか取れないって人がいて、うん、まあ、そのために、群れこじ開けた人もいるわけだから、うん、やっぱりもう、それはね、まあ、何オーバーするんだとするで、うん、まあ最初からちょっと多めにやっぱりライブ時間取ったことがね。
ね、それはね、ないんです、このライブ、うん、ライブ業界では。
うん、いや、だから、
この辺はね、
業界ではじゃなくて、やっぱりそれを変えていかなきゃいけないというわけじゃない？
それがね、うん、まあサービス精神というかね、まあまずアンコールっていうシステムがね、
そうそう、
わけがわかんないですけれども、まあまあそんな困難は置いときまして、まあね、まあいろんな、まあ曲やりつつの、まあライブやったんですけれども、まあ、なんちゅうかね、うん、まあ、一つ、もう一つ言うとすれば、次の日は、もう、放送は、放送一回やってるわけじゃないですか。
うん、
で、次の日も、まあ、ライブビューイングで、東京から、衛星回線を使って、まあ、各劇場に配信してるんですけど、ちょうどね、見てる時にね、曇りの日ってやったんかな、
うん、
かなんかで、途中でね、映像止まるんですよね。
はい、
衛星回線なんで。で、止まった瞬間にみんな、うおーってね、
電波止まって。
共感の。で、場合によっては、なんか止まった、やばい、何が起きてんの、何喋ってんだって言ってる間に曲が始まってて、ってなってるようなね、まあ、状況はあったんですけど、もうその時にね、劇場内が、まあ、これだテレビ放送じゃないですか。
うん、
別に、ミューズのね、みんながね、なんか、大変な状況ではないのに、
うん、電波放りだけだからね。
電波放りだけなのに、みんな、観客のみんなが、頑張れとか言うね。いや、電波に頑張れって言っちゃう。天気だしなーって思いながら、
ね、あまあ見てたわけですけれども、まあまあそんな感じの、まあすごい温かい空間というかね、まあ、やっぱり、6年間やってきた、中で、まあ最初は横浜ブリッツから始まったね、まあ夢が、まあ今や東京ドームで、ね、何万人と集めて、全世界何人来たのかわかりませんけれども、
まあまあまあ、
ね、まあやって、まあすごく、まあ盛り上がって、まあ K もご多分に漏れず楽しめましたけれども、まあ、あとはね、ここから会社員になって、で、まあ、これからラブライブというもの自体がね、どうなっていくのかっていうのはまだ調整していくべきなんですけれども、今んとこね、まだね、サンシャインはね、誰が誰だか分かってないんだよね。
まあでもまあ、サンシャイン別にアニメ化するからいいんじゃない
です
か、
うん、まあ放送してからかなと思うんですけど、なんかあんまり
どうだってそもそも、ラブライブのニュースだって、アニメ化する前は誰から分かんなかったし。
まあまあそうそうそう。
てかそもそもラブライブって存在自体が薄かったし。
うん、だって、半分近くが、女優というかさ。
ディーズマガジンでしかやってなかった、なんか多分企画だから、うん、まあそれ考えるとやっぱアニメ化しないとやっぱり分かんねえよみたいなとこあるだよ。あるよね。うん、だってそもそも、雑誌でしか情報知らないわけだから、うん、ゲームがあるわけでもないし、うん、サンシャインはね、しかも、ね、まあ、CD 出したけども、すでに、うん。だから、まあ、サンシャインはぶっちゃけ、なんか、そこまで何、今から追っかけるぞってならなくても大丈夫じゃないかなとは思う。うん、
まあまあ、ここからね、映画ね、アニメ化してから、うん、まあまたね、まあ、注視していきたいと思いますけれども、まあ、そんな感じの、まあ、経緯は最近でございます。じゃあメビさん最近は
僕は何もないんです
あれ
何もない
あれ
まあ K が何もないって言ってる時はねあるより僕も何もない時もあるんで
まあ何もないと言いつつまああるんですけど、ね、
まああるけど、うん、まあぶっちゃけな話すの長かったんで後に回すということで、ね、
はい、というわけでまあ次ねフリートークで話したいと思います。
はい、フリートークです。
はいよ。
はい、まあ、フリートークなんですけども、うん、まあ、今回はね、まあ、ちょっと、近況報告でお話したんですけども、うん、まあ、ちょっと話すことはね、多かったんでね、
うん、
まあ、軽くね、近況報告を締めたんですけども、うん、今回は、まあ、物欲センサーが、うんたらかんたらっていうのをね、うん、まあ、前回、前々回あたりから、
言ってますけれども、
そうそう、まあ、もっと前から言ってるけど、うん、まあ、ついにね、それをね、ちょっと、まあ、消化して、
ね、
まあ、買うもん買ったって感じのね、まあ、ご紹介ですね、うん、まあ、僕の場合はね、ちょっとエコーの時に K がね、ちょっと先走りしましたけども、
はい、カニがね、
まあ、聞こえましたがね、
カニ、生きのいい北海道産のね、両尾産のカニがね、
まあ、両尾って言って分かる人分かるかな、まあ、電ドラですね、電動ドライバー、
うんうん、
買いました。まあ、両尾っていうね、まあ、いわゆる、結構、その、電動りとかだ。DIY の、あれでは有名な会社のね。うん、
工具関係ではね、そうそうそう、有名なメーカーですけれども。
まあ、以前から欲しいでだよね、やつ買いましたと。うん、まあ、型番がね、両尾の BD715KT ってことでね。うん、まあ、KT についてるってことは、キットですね。ついてないやつは、本体のみの、電動ドライバーだけのやつなんですけども。
715北森ってね。
うん、うん。勝手にその何、俺のツイッターはみたいな言われても困るけども、KT ってね、書いてるのは、まあ、いわゆる、いろんなソケットのドライバーのね、先っちょだとかね、箱ボックスだとかがね、セットになっているタイプのやつですね。まあ、それもちょっとお高めなんですけども、まあ、何、僕そういうの結構持ってなかったんで、まあ、最初はキットの方がいいだろうということでね、まあ、キット買いましたということでね、
やっぱりこういろいろね、買い揃えるのもね、お金かかんで、このキットやらをね、いろいろ揃えるのもあれなんで、まあ、一番端はやっぱキットでやるのが一番ね、
そう
なんかな。
まあまあ、カメラのね、一眼とかも、まあ、キットの方がね、最初はね、うん、最初は何、この一眼に合う、どれだろうみたいな。合うのどれみたいな。
それすら分かんない場合
ある。なるからね、まあ、キットだと最初からついてるんでね、うん、一眼のあれは。で、まあ、あれだ。で、それと一緒にね、このマルチソケットアダプターとか、
うん、
まあ、ビットですね。電動ドリルの先っちょを付け替えられるんで、ドライバーの先っちょみたいなやつ付け替えられるんでね、
うん、
ネジ開けとか、締めとかでね、そういうのを変えれるセットを買ったりして、
うん、
まあ、この3点セットで、まあ、7000、8000円ぐらい。 かなりね、アマゾンで買ったんですけども、あの、半額以上に安くなってたんで、この、まあ、BD の内装 KT がですね。まあ、そんな感じになりましたがね。まあ、ぶっちゃけもうちょっといいモデルでもよかったんですけども、うん、まあ、まあ、最初は値段抑えめということでね。まあ、これでも多分十分だということで判断しました。
まあ、別にそんな、何常にガンガン回し続けるようなね、業務用の用途ではないんで。
そうそう。まあ、いわゆる木工、簡単な本棚とか、机とかの作業には多分十分だろうと判断してね。うん、多分これ金属ガンガンはできないと思うんですけども、うん、まあ、木は多分いけるんで、
うん、
まあ、木、まあ、で、DIY って基本木ですよね。木工のあれなんで、まあまあ、これだったらいけるかなみたいな感じで買いましたと。うん、まあ、ちょっとまだね、ちょっと、軽く、穴開けたり、ネジ回したりしたぐらいなんですけども、うん、まあ、多分いけるだろうみたいな、
うん。
まだちょっと本格的な DIY はしないんで、まあちょっと、それは、して、まあちょっとブログ作ってあげるか、動画撮るか、どっちかとなると思うんですね。うん、はい。
この電撮りは、何ができるんですか？
何ができる？まあ、電撮りなんでね、うん、普通の電撮りと同じで、まあ、そこそこ、ね。
電撮りのね、世界分からない人いっぱいいるじゃないですか。
なるほどね。まあまあ、電撮りで、まあ、パワーないやつは、うん、いわゆるネジ締めしかできないやつがあるんですけども、うん、まあ、これは結構パワーそこそこある方なんで、うん、まあ、ネジ締めも結構強くできますし、うん、穴開けですね、ドリル役割はできますね。木に、いわゆる、すごい尖ったやつですね。をつけてですね、ね、穴を開けて、それで穴を開けた、上から、ネジをさせるってやつですね。
ぐにょんぐにょんしてドリルがね、あるんですけれども。
それをやると、木がね、割れないっていう、
うん、
そのままネジぶっこんじゃうと木が割れちゃうから、下穴を開けましょうねっていう、まあ、DIY の、まあ、基本的なやつがあるんですけども、それはできるっていうね。
K はね、K もこれまでいろいろとね、DIY をやってきたんですけれども、
はい、
ことごとく、木材を破壊しながらね、
うん、
やってきた歴史がありまして、
はい、
ついね、下穴を開けるということを覚えたのが、ここ数年っていうね。
まあ結構基本なんだけどね。
いや、とりあえずつけばいいやっていうあれでね、これまでやってきたんで、で、別にそこまで大きなものも作ってこずに、こう、机の横に、サイドテーブル的なやつをこうね、
まあ、ちょっと作るみたいな、
みたいな、それぐらいやったんで、やったんですけど、下穴ということをやれば、穴が開かな、木が割れないんだってことに、
うん、
もう感動しましたからね。
そうだね。まあ、うん、僕はぶっちゃけそういうの結構調べてからやる派なんで、
なんだっていう。
下調べとかちゃんとやる派なんで、
うん、
まあ、まあそこら辺の知識は知ってますね。うん、まあこれで結構本格的なやつ買ったんで、
うん、
まあこれで、まあ結構いろんなことできると思いますね。うん、まあ、基本的にはもう穴開け、ネジ締め。もうほとんどネジ締めが主な用途です。これでね、木と木を合わせてそこになんかネジぶっ込んだりして、まあ、簡単な本棚とか、ね、皆さんそのニトリとかで売ってる本棚あるでしょ。あんな作れたりできますってことですね。
うん。
1000円ぐらいで売ってる3段ボックスの、カラーボックスってやつあるでしょ。あれを作れるみたいな感じですね。
個人的に。をね、ドライバーね、クイやるのもいいけど、ドライ、電撮りね。
ああ、そうそうそう。
ってやったね。
ちなみに電撮りで、そうそう、木とかはね、簡単にできるんですけども、電化製品のネジ締め、ネジ開けはダメですよ、あれ。
なんだって基板割れるからね。
普通にこれパワー強いんで、
うん、
いわゆる、ね、まあ、すごいパワー弱いやつだったらいいかもしれないですけども、めんどくさいから、この分解これでやっちゃうとかはダメですよ。確かに。
ネジ山死にますからね。
そうそう。ネジ破壊されますからね。
これ、パワー変えて、
まあ、
力変えたらいける
ロー、まあ、これでも2段階しかないからね。かなり、パワーを変速にできるやつだったら、まあ、最低限にしたらいけるかもしれないし、まあ、いわゆる、1000円、2000円ぐらいで、すごいパワー低いやつ売ってるんですよ。まあ、それだったらできるか、笑って感じですね。まあ、それでも、ぶたけ手の方がいいと思いますけどもさ、めんどくさいだったらね。まあそんな感じでね、とりあえずは僕はその電撮りを買いましたということで、うん、まあまだちょっとね、使ってないんで使用感とかわかんないし、うん、まあ多分ね、一回使ったら多分その DIY の結果とこれの使用感をちょっとね、まあラジオではちょっと伝わりにくいかもしれないから、
ね、今さっきもこのね、今収録しているところの、
うん、
まあ、今収録しているマイクの前に木材が転がっていて、
そう
そこを木材にね、穴を開けるっていうのをね、やってましたけども。
やってました。これはね、やっぱりちょっと動画か、まあ写真じゃないと伝わらないんで、まあ別媒体かなと思いますね。
うん。いや、でも、いいよね、これで穴を。
手がかなり感動してましたね。
ウィーって言うのね、もう穴、もう、こういうじゃないの。やっぱ、貫通、穴貫通っていうのはやっぱりこうね。
ああ、ひわいない。
処女中的に。
うん、でもこれもうすでに穴ここだけよね。もうボロボロだよね、これ。はい、まあそんな感じでね、とりあえずは電ドリ買いました。
はい。
で、まあ前、ちょっと2回、3回前ぐらいに MacBook も買いました。うん、という報告もしました、うん。次は何買おうって話。
次は、家を買おう。
え、ハード高かったな。
分譲物件を買おう。
実は今ちょっと欲しいもありまして、iPhone 6S が欲しい。
あれ
SE じゃないんですよ。
SE じゃなく
SE 出た。SE は、いや、僕今 5S 持ってるんですけども、
はい、
5S と全く大きさ同じなんですね、SE って。
そうだね。あれ
SE は、
SE は一緒ですね。
5S と全く一緒、うん。
一緒ですね。
側は一緒で、中身が 6S と同じ性能。なんですけども、うん、6S と、SE だと、ぶっちゃけ6S の方が性能高いんですよ。
うん、
中身的な、CPU とかじゃなくて、インカメラと 3D タッチ機能が違う。うん、あと、タッチ ID も違う。
うん、
タッチ ID っていうのは指紋認識機能ですね。
うん、
これがね、SE は 5S と同じ第一世代。
お
で、6S は第二世代。
うん、
6S の方が早いんですね、指紋認識機能。で、インカメラはね、アウトカメラの方ですね。普通に裏側についてるカメラ。
うん、
これ SE と6S と同じ、うん。なんか何万画素か覚えてないけど、すげえ高かったはず。
うん、
で、インカメラ。内側についてる、自分の顔とか撮る自撮り用のカメラですね。はいはい、これがね、SE、5S と一緒です。
うん、
6S はそれの5倍ぐらい上です。
なぜ出したんだろうね。
SE?、
うん、
SE はそもそもちっちゃいのが人気だからだよ。
でもなんでそこでクオリティを下げてきたんだろうね。
うん、てか側の問題でしょ、多分これ。
入らない？
うん。多分、インカメラと多分タッチ ID、3D、多分 3D タッチは側の問題と思うね。大きさの問題と思う。
ジョブズが生きてたら、SE を水の中に突っ込んで、ほら、空気が出てきただろう、まだこの空間が埋められるじゃないかって言うよ。
で、まあ、SE はね、まあ、ぶっちゃけそこは今売れてないです。
ね。
まあ多分売れてないっていうかね、ターゲット層が 5S 買ってた人なんですよ。
うん。
でも 5S ってまだ現役なんですよ。
うん。
全然使えるんですよ。だから、ちょっと早いです。
ちょっと間違えたね。
でもね、多分ね、じわ売れする商品だと思う。爆発的に売れない。多分 5S をそろそろいいかなって思った人が、6じゃ、S とかじゃなくて、多分 SE に変えるから絶対に。
だちょうど、5S の、一括0円、とかやってた頃がちょうど2年ぐらい前なんだよね。
まあ1年半か2年前。
僕らのやつもうちょっと前のやつのやつが
5?
あ5S なんやけど、ああ 5S でだ僕ら買った時はもう一括0円じゃなくなった時がある。一括0円だけど基本使用料も0っていう、あれはもう終わったじゃないですか。あれの始まる前の基本
実質0円の頃、
本体一括0円で、基本使用料とかも0円で維持できるってやつ。
ああ。
あの頃なんかの、だいたいこう、一括0円が始まった頃なんかがもうちょうど2年ぐらい経つらしくて、だからその頃ぐらいに買った人なんかはもう、そろそろ買い替えみたいなね。
まあだから地味に多分ね、買い替える人がどんどん買い替えると思います。うん、その爆発的な商品じゃない。
うん。
だってそもそも 6S の中身同じだし、
うん、
中身ってまあ、性能一緒だし。ただ僕は、まあ、カメラ性能とかは、まあ、立ち上げとかの差で、まあ、6S の方が欲しいかなと思う。
うん、
まあ、7次第だけどね。7がどうなるか分かんないから、なんとも言えねえけど。あとは、まあ。
iPad Pro 9.7 でいいんじゃないですか ?9.7 インチで。
iPad Pro? 高いよ、あれ。
9.7 インチ、あれなんぼだっけ、ちっちゃいやつ。
いくらかは覚えてないけど、安くはねえよ。
うん、
そもそも iPad Pro が高いからね。てか最初から大きさに出せっていう話。iPad Pro が全く売れないからね。
ああ、まあでもそんないっぱい売れるもんではないからね。
いや、もうほんとやばいよ。
そうなの？
驚愕するよ。
SE 以上に売れてないの。
え、SE とかもう非じゃねえよ。
非じゃない。
そもそもね、iPad Pro 僕実物触ったこともあるけど、
はいはい、
大きすぎて、これ何使うんだよっていうレベルだよ。
あ、でかい方？
でかい方。
うん、
プロ、あの、9.7 は、うん、まあ折れるでしょ。
まあまあ、あのサイズ感、
ね。エアーと同じでしょ大きさだって、うん。折れるでしょ。それはまあ折れるよ。だから、最初からでかいモデル何出したって話ですよ、もう。そう。
いや、やっぱプロは画大画面が必要やというね、あの、アップルさんの、あれですよ。
あの、SE もさ、9.7、プロ 9.7 もさ、結局戻すんだったら大きさいらねえじゃん、みたいな。あれ結構アップル迷走って感じだよね。
まあ、ちょっとアップル落ちた感はありますけれども。
まあまあまあまあ、そんな感じでね。ちょっとまあ僕はその物欲が、ね、消化されたり、
うん、
ちょっとまた、新たに湧いてきたりしてます。
ね、
K は
?K はですね、ゲームをね、大きなものを買おうかなと、まあ、そこ電ドリをね、前中古屋さんで見つけてね、それを買おうかと思ったんやけど、うん、あのすっかりね、そこからもう一回見に行く機会を失ってまして、
うん、
ちょっとまた今度見に行った時にあればもしかしたら買うかもなと思いながらなんですけど、前日本橋行った時になんかちょっとあのメモリーカードがね、あのなかったんで、メモリーカードをまあ買い替えるついでに。ちょろっと工具屋によって、電光ベンチっていうのを買ってきましたね。
ああ、あれね、目の前にこれ。
目の前にあるんですけど。
いっぱい穴開いてるやつだ。
あの、いっぱい穴が開いてる、ベンチなんですけど、あの、ベンチニッパーになるんですけど、まあ、多分ね、普通の人ね、使い道分かんないと思います。
そうだね、これね。うん、
何に使えると思います？明治さん、これ。
まず、まあ、これいっぱい穴開いてるからね、うん、いっぱいもの切るよね。いろんなもの切るよね。
パチッパチッ。ああ、切れる、うん。うん。
ニッパーの、切る穴がいっぱいあるんで、まあこうちっちゃい穴とかある、まあでもこれが言葉だとすごい説明しづらいよな。あのね、まあペンチあのニッパーなんですよ。うん、まあ先っぽはペンチで、うん、あの挟めるようになってて、
ニッパーですよ。
あ、そうそう。
先端ニッパーであのカットできます。
そう、カットできるんですけども、うん、で、あの刃の部分にね、デコボコなんですよ。
うん、
で、あのいろんなものをこれで挟んで消えるんですよね。
うん、
だけど、これ、どこの穴に何を刺すとかが、もうあの、すごい説明しづらいっていうか。
まずね、上から説明しますと、一番上が、まあ、書いてますね、ワイヤーカッターで、ね、
うん、
ワイヤーをカットするもの。そのままですね。まあ、ニッパーです。うん、これで線が切れます。で、その次に、まあ、6.0 とか 2.5 とか 1.5 って書いてあるんですけれども、これがですね、圧着の、金属のね、筒みたいなのがあるんですけれども、うん、そういうのを、潰すやつ。潰すのに、このギザギザがついてるんで、そこに、ちょうどね、サイズに合う金属のやつをつければ、ひっついてる。
だから全くストーンじゃないと思う。
いやいやいや、もう、ね、だからそういう、いた金属。潰す用のやつ。で、その次に、M3.5 とか M6 とか、M5 か、M5 って書いてあるんですけども、の穴が開いてるんですね。
うん、
で、これが、穴が、閉じる、開くことで穴が開いてて、閉じることで、
穴が閉まる
んですね。穴が閉まるんですけれども、これが、パイプカッターです。
うん、
まあ、M5 って、ISO の規格があるんですけども、M5 ネジのサイズの、パイプ。なんかを、切ることができるんで、まあ、もうちょっとこのね、ネジを短くしたいなっていう時には、これ、ジャキーンって切れるんで、便利です。で、まあ、一個飛ばしまして、一番下はワイヤーストリッパー。これが一番重要。まあ、このね、日本人の8割ぐらいは、ケーブル被膜のね、剥くのをね、皆さんご苦労されてるかなと思うんですけれども。
多分ね、ゴーラジオのね、99.9% は今の説明で何も分かってないからね。
え、皆さん
多分ね、今の K の説明聞いても、多分形状さは多分分かってないと思う。どんな形状みたいな。
そうだね、電光ニッパー調べてください。まあまあ、ワイヤーストリッパーってのあるんですけれども、うん、ケーブルの、上に膜あるじゃないですか。
うん、
ま
あ、ランケーブルとか想像してもらってください
ね。そうね、ランケーブルとか、うん、そういうケーブル、まあ、オーディオのケーブルとか、ね。
皆さん PC 使ってるでしょ、うん、ランケーブルで、ね、青い なんか、巻くとかあるでしょ、
プラスチックのね。そ
うそう。で、なんかよく皆さん折れたりして中身出てきて、あーだったりするでしょ。あれの膜を切れるんですよ。
あれをこう、剥くのに、まあ、カッターでね、
そうそうそう、
切って、爪でね、キュッて引くのもいいんですけど、これを使うと、
切れる、
ね、これだけで、微妙に穴が開いてるので、うん、真ん中の電気の線はこの穴を通って外側の被膜だけがシューッと抜けるという ね、
そうね、
いいやつが、
まあ多分皆さんなんで剥くんだと思ってるでしょ多分それ。あのね、まあ LAN ケーブルって最初からの最初先端ついてるわけじゃないんですよ、うん、あれをその膜を取って切って電線だけ出して、その先っぽのね、うん、皆さんがよくコネクタして使ってる部分につなげるっていう作業がいるんですよ、うん。
まあ、LAN はね、なかなか12個ぐらい、6か12個ぐらい、ね、
うん。まあまあ、そういう用途に使うんで、まあ、最初から皆さんついてコネクタついてるわけないから、うん、そういうのを使うためになんだよっていうね。
アンテナ線なんかはね、外側の被膜と、うん、内側の一本の線ぐらいなんで、ね、まあ、電子工作しやすいんで、うん、まあ、その辺なんかはね、まあ、まあ、初心者でもやりやすいかなと思うんですけど。
まあまあ、初心者に、とか分かんないと思うよ多分。
みんなやるでしょ。
やんないと思うよ多分やんない。
こうヘッドホンが断線したらヘッドホンのところ
もう買い替えるよね。
皮むいてどこが断線してるかな、まあ、でハンダ付けしてここをケーブル
電線とかめんどくさいしもう Bluetooth でいいかなと思うよね、
そんなプロトコル系プロトコル対応してねえじゃねえかとかそういうことじゃない。
もういいよ、めんどくさいから Bluetooth で接続して無線で聞いちゃうよ。
けアナログに行こうよ
まあでも最近のヘッドは全部 Bluetooth 対応だからね
確かにねまあまあそんな感じで、まあ、電光ペンチ買ったりとか新しくハンダゴテ買ったりとかね、まあ、そういう細々としたことはしてるんですけれども、とりあえずもっか、すぐにでも買い替えたいのは無線 LAN のルーター、
うん、
これがですね、K の今自宅にはもともと実家で使っていたやつの、実家買い替えたんですね、新しいやつに、うん、実家住んでる時にで買い替えて前のやつが余ってた状態のやつを
今ここに
引っ越した時に持ってきたんですけれども、うん、アンテナがね2個あるんです。ねうん、指向性のあるアンテナが2個あるのが1個が不慮の事故によって失われまして、
うん、もう壊れてるからね、ジャンクだからね。
でもまあ1個でもちゃんと飛ぶから、
う
ん、
いやいや動いてもジャンクだからね。
いや動いてちゃんと受信してるから使えてるんです、
う
ん、
使えても多分何かしら不備あるでしょ1本下ってことは。
まあ、若干やっぱ電波強度弱いよねであとこれねB と G しか対応してないんだよね。昔のやつなんで。
はい、で、ABGN じゃないよね。
最近、今、AC やら、うん、N、ドラフト、ドラフトじゃない、N とかね、うん、いろいろあるじゃないですか。
ありますね。まあ、
そういうの
を、まあ、最低でも A には対応してほしいよね。
うん。まあまあ、A もね、またあれは速度遅いから、まあ、あれとしても、まあまあ、K。
強度は高いから、A は。
うん。まあ、K とかね、AC 対応のやつを、ちょっとそろそろ買おうかなというふうに、まあ、K は思っております。安いから最近もう、
まあ、
調べたらもうほんと6000円ぐらいで買えちゃうから
買えるよ、
うんね、まあ、そろそろ買おうかなというふうに思っております。
はい、まあ、ということでね、K は早く買ってくださいね僕もね多分なんかしらね買おうかなって思ってます。次は何買おうかな。まあ買ったらほっこしようかな。
はい、
そろそろブログも作らなきゃねあー気が重い
そう、なんかいろいろね買い揃えるけれども そっから発展するかというとそうでもないっていう、
ね、いやいやでも買ったからもうね
もう自分を追い詰めてるからねそれはね。
いや追い込まないとやらないよ。
そうやらないんだけど、
やらないから、
うん、やらないのは分かってるけど、
うんうん、ねちゃんと追い込んで
やりましょう。
買ったからにはねやろう、
うん、
はい、ということでね、
はい、
近々ブログ公開予定ということでまあそんな感じでね物欲がどんどん消化されていってるけどお財布は寂しかったところでしたはい、ということで次行きましょう。
はい、
おたラジオでは投稿お待ちしております。ふつおた各種コーナーへブログにある投稿フォームへご投稿ください。
はい、
そうですね、次回は 4月の中旬もしくは下旬ということになります、うん、まあ次回の予定は決まってません、うん、
はい、まあなんか、ね、そろそろ新しいアニメとかも始まりますんでね。
あ、そうそうそうそう、うん、春アニメが始まるんでね、うん、
前のアニメの話は全くしませんが、
そう見てないからね、
うん、うん、K は見てるんですけど。
あ、そう、うん、じゃあその話次回してもいいけどね、
うん、まあまあそんな感じも含めましてね、うん、
あとはまあ春なんで、うん、まあなんか春の話するってことで。
お花見してない。
あ、あのオープニングでしたけど元ラジオしなかったね、うん、じゃあ花は散りました、うん、そういうことで皆さんまた次回お会いしましょう、はい、それでは皆さんさようなら、
さようなら。